このマタイによる福音書の16章がこのイエス様の宣教、十字架へと向かっていく宣教における本当に大きな分岐点、弟子たちにとってもここまでの弟子たちとここからの弟子たち、大きな分岐点と申し上げました。今日は先週に引き続いて24節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。まあ、自分を捨てと言われるととんでもないことのように受け止めることと思います。また自分の十字架を背負ってと言われれば、そんなことのためにイエス・キリストを信じ従ってきたわけではないと、このように思いたくなるやもしれません。しかしイエス様は最初からこのことをおっしゃったわけではなく、弟子たちとここまでの歩みを共にし、いろいろなことを教えて、そしてここで自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとおっしゃいました。しかしその前の言葉がとても重要です。私についてきたいものはであります。私についてきたいものは、信仰は無理やりのことではありません。実際イエス様はですね、人をついてきない来ない人を説得しきって、本当に面と向かって説得しきって、その心を変えさせて従わせたというやり取りはありません。イエス様はそのようには語らなかったんですね。私たちはそれを受け取り間違えてはいけないんです。これはとても重要なことなんです。イエス様はくすぶる闘心を消さないように語られたんです。また傷ついた足を折らないように語られたんです。だからですね、イエス様の語りかけはある意味ではとてもとても静かなんですね。とてもとても弱々しくさえ思われるわけですよ。人を圧倒しない、人を圧倒しない、優しすぎるほど優しいんです。これを私たちが本当に受け取り間違えてはいけない。このイエス様の弱さの中にこそ力があるんです。力があるんです。穏やかに解くということは、実はその人の最も深いところまで語りかけるということです。穏やかに語るということはですね、恐れを抱かせたり圧倒するように語ったならば、その人の心がそうでないのに、十分でないのに従うということも起きることと思います。互いの人間的な熱心で従うということもあろうと思います。だけども神様が求めるのは、本当に全てを挙げて信頼して従うように、それが救いですね。全てを挙げて本当に信頼して従うように、これが神様との交わりです。これが実現するように語りかけるんです。これは恐れやまた圧倒することの中では最終的には実現されません。聖書を見ていったときに、主の民は神様が恐ろしい御業をなさったときに本当に打ち震えて従うと言い出しますけれども、心の底まで徹底していませんから、心の中にはいろいろな偶像、神様以外のものを持ちながら歩んだことがわかります。しかしイエス様がおいでになって本当に穏やかに語るんですね。静かに語ります。 このイエス様の弱さこそ力です。この一見愚かな語りかけの中に力があります。そして今日の箇所においてもイエス様は私についてきたいものはとおっしゃいます。ついてきたいものは、自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。弟子たちがどのようにしてイエス様についていきたいと思ったのかなとこう思うわけですね。なんでイエス様についていきたいと思ったのかなと思うわけです。ある時イエス様についていきたいと思ってですね、最後までそのままでついていったわけではないんですね。確かに最初はあります。イエス様がついてこいとおっしゃったら網を捨てて従った弟子たちの姿があります。でもその時に確かにイエス様というお方にはついていきたいなと思ったでしょうけれども、そのままで最後まで貫いたわけではないんですね。繰り返しイエス様を知り直すということが伴いました。イエス様についていきながら、先ほど申し上げたようにその心で本当に主のお言葉を聞いて、また主のお言葉を聞くからこそ見たものを本当に心で見てですね、ただその目で見ただけなら驚いて、そして喜んで、また同じものが欲しくてイエス様を探し回ったあの5000人に食べ物を与えられた時の人々のありさまと同じです。弟子たちは違うんです。確かにそれを見て驚きもします。だけども同時に聞いて、そしてまたイエス様を改めて知り直してついていくんです。イエス様が語られた言葉につまずいて、こんなひどい言葉誰が聞いていられようかといった人たちが離れていきます。でもイエス様はその人たちを引き止めようとはしない。先ほど申し上げた通り、引き止めようとはしない。で、その人たちが離れたままだったかどうかは聖書は語りません。おそらく離れていった人たちが改めてイエス様の十字架の後、そして使徒たちがイエス様とはこのようなお方だと語った時に、その言葉を聞いて、ペトロ、私たちは一体どうしたらいいんだと、こういった者たちの中にいたことと思うんですね。どうすればいいんだと、悔い改めて信じなさいと、そうすれば聖霊を与えていただけるかもしれない。改めて深く深くイエス様のお言葉を聞き受け入れ、そしてそのお言葉に従って見るべきものを見、歩んでいくようになりたいと思った人たちがそこにはいたわけですね。だから私たちはついていきたいと思った者たちがついていったんです。そういう意味で信仰によってこの世を歩むということは、ここからいつでも始まっていかなければなりません。ここに立ち返らなければならないんです。嫌なことをするのが信仰ではないんです。嫌なことをするのはですね、食べるな飲むな触るな、あれをするな、これをするのが信仰ではないんです。あるいはこれをしなければならない、あれをしなければならない、そのような人間の努力が信仰ではないんです。それ以前になければならないものがあるんです。私についてきたいものがです。これがなければなりません。食べるな飲むな触るなということも、結局は人間の欲望を満足させるだけだと、このように人は語ります。結局は自分がやりたいことをやってるだけだと、自分がどこにも捨てられてないと。でもイエス様は自分を捨てとおっしゃるんですね。捨てることが目的ではありません。先週私は自分を捨てることが、自分自分と自分にとらわれている私たちにとっては癒しだと申し上げましたが、自分を捨てることが目的ではありません。自分を捨てること、このように にしなければ、またこのようにしてついていく道筋だからです。それが当然の道筋だからです。自分自分と言いながらイエス様についていきたいものがイエス様についていくことできません。自分を捨てることに目的ありません。また今日のところにおいては私たちはさらにたじろむような言葉ですが、自分の十字架を背負って、弟子たちにとってはこの自分の十字架という言葉は以前にイエス様から聞いた時よりも現実的だったんですね。イエス様はすでにマタイによる福音書の10章のところを見ますと、こう語りました。10章の38節、自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。こう語りましたけれども、この時にはまだ十字架ということが、イエス様の十字架ということが語られていませんから、まあ、これはどんな困難も乗り越えて、とにかくイエス様に第一にして従うことを、まあ、このぐらいにこう理解していたと思うんですね。今はイエス様がこう語るわけですね。イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。前十字架と語られた時にはとんでもないなどとは言い出さなかったわけでありますけれども、この時にはさすがにペトロも弟子たちを代表して、死をとんでもないことです、そんなことがあってはなりません、こう語り出すわけです。だから自分の十字架を背負ってと言われた時に、弟子たちは随分とんでもないことだと思い、またこれは何なんだろう思ったと思いますね。でもこのことをめぐって弟子たちが議論したということは聖書の中に出てきません。心には留め続けましたけれども、このことをめぐってこれを理解するために議論し合うことはなかったようですね。改めて私たちが自分の十字架、あるいは自分を捨てと言われたときに、弟子たちもそうでありましたけれども、イエス様に従いながら、イエス様というお方に目を注ぎながら、同時にイエス様に従っていくときにですね、イエス様を使わされた神様にその目が開かれていきます。これが大切なことです。私たちがイエス・キリストを知るということは、イエス・キリストを使わされた神を知るということです。唯一の神と、イエス・キリストを使わされた、神が使わされたイエス・キリストを知ること、それが永遠の命だと言われたようにですね、ここへと導かれて行きます。いろいろなことを経験しながら、そこへと導かれていきます。実際、十字架のイエス様につまずいた弟子たちがもう一度立ち上がって、イエス様についていきたいけどもついていけない、そのような中でついていきたい思いが確かなものとされてついていったのは、聖書全体にわたってキリストのことをイエス様が解き明かしてくださってからです。だから繰り返しイエス様を知り直します。繰り返し知り直します。神様とはどのようなお方であって、神様の前で自分はどのようなものなのか、あるいは自分といった時に、しばしば日本で伝道していくと先祖のことはどうなるんだと言われますけれども、その先祖を超えて元々の一番の最初の神様の御前での人間にまで遡って、人間とは神の御前でどのようなものなのか、そこに立ち返りながら、そしてじゃあその人間が救われるとはどういうことなのか、また私たちはどういう救いを求めているのか、どのようにどこへ行こうとしているのか、まあ、このようなところへイエス様に導かれながらですね、その時々に許されるほどにそのことを知り直しながら歩んでいきます。 これがイエス・キリストが私たちに歩めとおっしゃった道です。皆さん、狭い門から入れとおっしゃいました。これです。狭い門から入れ、細い道を行けとおっしゃいました。じゃあこの狭い門から入り、狭い道、細い道を行ってどこに向かっているのか。論壇に永遠の安息ということを書きましたが、そもそもの創世記の始めにおいて、イエス様は天地万物を作られた時に第七の日に休まれたとあります。第七の日に休まれたとあります。創世記の一章の31節を見るとですね、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった、夕べがあり朝があった第六の日である、天地万物は完成されたと聖書は語るんです。完成された、これ重要な言葉なんです。天地万物は完成されたとあるんです。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。完成されたとあります。私たちは未完成のこの天地に身を置いて営みをしているわけではありません。天地万物は完成されたとあります。しかし人間がその完成された天地万物の中から迷い出ました。完成された天地万物の中で人間の心が神様から離れてしまって、そして人間の営み、全てを治めと言われた人間の営みがあって天地万物、そして神様が全ての技を得て休まれた安息の日があるけれども、この安息の日に私たちは今なお預かっていません。預かっていない。本当に平安に満たされる、それだけの日なんですね。神が聖別して祝福された日なんです。この日に私たちがもしほんの数分でも、ほんの少しの間でも身を置いたならば、考えが変わると思いますね。ほんの数分でもその日に身を置くことができたならば、私たちは考えが変わると思います。私たちが生きる日とはどういう日なのか考えが変わると思います。まあ私も、そうだろうなと思いますけど、語れませんね。まだまだイエス様についていきたいと思いながら、ジタバタしているものですから。自分を捨てられなくてジタバタしたり、あるいは自分の十字架を追えと言われて恐ろしくなってみたり、こんなものですね。でもどのようなことがあろうとも、答えは私についていきたいものはイエス様を知るということ、正しく知るということが答えです。ある人はこういうふうに語りました。このもし5分、まあその人の言葉通りではありませんが、今日の説教に合わせて私が少し変えて語ります。もし5分その日を味わったならば、あ、自分はもっと苦しんでくればよかったな、もしその5分を味わったらもっと本当に涙を流して祈ればよかったな、もっとこうすればよかったなと本当に心から思うだろうと語りました。私たちの心の一番深いところの願いの中に、この安息への憧れ、 大きいか小さいか分かりませんが、人間が神の形である限り消えずにあるのではないでしょうか。実際、明日は死ぬ身なのだ、飲んだり食べたりして楽しめというのもですね、言葉を変えて言えばやけくそのような言葉ですけれども、この安息をもうここで味わうしかないぞという言葉なのではないでしょうか。自己実現もそうですね。いろいろなことを自分で実現してですね、そうなったらば本当に安息を味わうことができるんじゃないか。今は苦しいけども、今は苦しいけども頑張ってあの学校に入られたら、今は苦しいけどもこれを成し遂げたら本当に安息を、本当に心から満足して休めるんじゃないか。あるいは実後実現もそうですね。あ、もしこういうものになれたら今は本当に人からも認められず、自分でも満足できず、本当に自分に悩むばかりだけれども、でも自分が望むようなものになれたら、その時には心から本当に満たされて安心もし、また何も恐れず、何も思い煩わず、本当にそのような思いに満たされるんではないか、こう考えるかもしれないですね。しかし改めて皆さん、自分の経験と言わず聖書を見た時にですね、神様に従うものであっても自分の思いが成し遂げられた時に満足するかというと満足しません。栄華を極めたソロモンの中にどんな満足があったか、なかったと思いますね。希望もありません。後の子孫の時に自分の王国が二つに分裂すると言われ、いろいろな知識知恵に恵まれて狂気と言われることさえ試したとありますけれども、コヘレトの言葉の中にそのソロモンの心の内にあったものを私たちは見ることができますが、もう物浮いと虚しいとこう語るんですね。実際皆さんも何かを成し遂げたり、ああ本当に求めていたものが手に入ったぞというご経験なさったこともあると思いますが、案外その後私たちは途方に暮れるんじゃないでしょうか。ここぞと思って、ここぞというところにたどり着いたときに、さてここから何をしようか。人間はそのように自分で自分を実現するもののようにだと作られていません。神様が人間を作られました。そして人間に預かるべき安息は天地創造の初めから完成されて、その日はあると聖書は教えるんです。でもその日にどうやって私たちが近づいて預かったらいいのか分かりません。死によって閉ざされています。死によって閉ざされている。死んだらおしまいだ、あるいは死ぬまでが自分の人生だ、あるいは死後にいろいろな希望を託しますけれども、この世で叶えられなかったことがことごとく叶えられることだ。聖書はそんなことを教えます。神が人間を作って、神が備えた永遠の安息があって、ここにこの日に預からせます。イエス様がそこへ導きます。私についてきたいものはです。皆さん、先ほど一番最初に申し上げたことに立ち返ってみてください。本当に心の底から私たちを導こうとしておられるんです。私についてきたいものは、論壇に書きました文章を読ませていただいて、今日は初めての終わり方ですが、終わりたいと思います。二段落目から読みます。この永遠の安息こそ人が心の最も深いところで望んでいるものではないでしょうか。 その安息に預かったなら、もはやそこまで味わった老苦を思い出さないでしょう。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。また、その安息を固く待ち望むなら、今の老苦に押しつぶされたままではいないでしょう。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。キリストが弟子たちに自分を捨てて、自分の十字架を背負って、私に従いなさいと言われたとき、この永遠の安息へと導いておられました。安息日の休みが神のために残されているのです。皆さん、キリストを信じて歩むことが幸いなんだと、喜びなんだと、これこそが本当に感謝なんだと、これこそが希望なんだと、ここにこそ平安があるんだと、これを証しするために私たちがまず最初に、初めに召されました。先立って召されました。これを証ししながら歩む鍵はどこにあるかといえばですね、イエス様に従っていくときに、私についてきたいものはイエス様を知ることです。イエス・キリストを使わされた唯一の神をもう一度知り直すことです。謙遜、謙遜、知っているなどと思わずに、喜びと平安、希望に満ちあるつれるほどに、さもなくば知るべきほどのことも知らずにですね、先生のように語ってます。そのように語ってはなりません。生きるべきです。喜びと平安に満たされて、希望に満ち溢れて、人々の前に生きるようにと召されました。私についてきたいものはイエス様が先立って歩んでます。お祈りいたしましょう。主イエス・キリストよ、天と地の一切の権能を授けられたお方であり、私たちの世の終わりまでいつも共におられるお方であり、そして静かに私たちの心の一番深いところに語りかけてくださるお方よ。またご自身の霊を与えて、その語りかけを忘れないように、時に応じて思い起こすように、計り知れない配慮を持って私たちを救ってくださるお方よ。皆を褒めたたえます。主イエス・キリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。お座りいただいたので、賛美歌の320番の1節、2節、3節をもって、